di kuru pa re yang ita kang awa um sa kura jira arang kin kamu ima ushiri ka ayai koshi ne
ピランクラプテ、おはようございます。2014年12月7日 FM 二部谷放送愛称 FM 北牛第164回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。12月3日にはですね、ここ二豚にでも雪が降りました。国道の雪は溶けましたが、平取町の町道には雪が残っており、寒さも厳しくなってきた今日この頃です。アイヌ語で12月は、チュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は、北海道新聞、11月29日付、訃報です。土井孝子さん、元社会党党首、女性初の衆院議長。東京、赤坂の議員宿舎の前にあったワインスナック、ロマネが、食堂兼応接室だった。ある時、ワインを飲みながら花火の話題になった。新潟県長岡の三尺玉の様子を話していると、私は花火が苦手なのよ。あの音を聞くと、空襲を思い出して、と、眉間にしわを寄せた。おびただしい数の死者を出した神戸の空襲で、自宅が全焼した。家族は無事だったが、知り合いが何人も死傷した。その戦争体験が原点だった。戦後、同志社大法学部に入学、憲法と出会う。田畑忍教授の講演を聞き、軍隊を放棄する第9条というのは驚きであり、深く感銘した。憲法研究の道に進み、神戸市の市民講座も担当。歯切れのいい、わかりやすい講義で人気があった。この新進気鋭の憲法学者に目をつけたのが、社会党の成田智美委員長。政治家になるつもりはなく、出馬要請を断ったが、当時の神戸市助役から、負けるのが分かっていて出馬するのはバカだ、と言われて反発心が湧き、立候補。41歳の時だった。選挙で参拝した社会党の委員長を引き受けた時には、田辺誠書記長から、これだけ要請する声があるのに、断るのは人間として問題があるよ、と挑発されたこともきっかけとなった。何事にも反骨心が原動力になっていた。1989年の参院選で歴史的な勝利を収めたのは、消費税に反対し、ダメなものはダメ、と啖呵を切ったことが大きい。まさしく日本の政治状況を変える成果だった。生涯独身を貫き、憲法と結婚したと言って何よりも平和を訴えた。今頃は天国で好きなマイウェイを歌っているだろうか。二つ目の記事は、北海道新聞11月13日付の社説、アイヌ民族発言、議員の見識が問われる。またも道内の議員から驚くべき発言が飛び出した。自民党道民会議に所属する小野寺勝道議が、道議会決算特別委員会で、アイヌが先住民族かどうかは非常に疑念がある、 と質問したのである。小野寺氏の持論なのだろうが、2008年6月に衆参両院がアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を自民党を含む全会一致で可決したことをよもや忘れてはいまい。決議を受けて当時の町村信孝官房長官が談話を発表し、政府として先住民族との認識を示した。これだけの経緯がありながら、なお疑念があるというのなら、小野寺氏には歴史的、科学的根拠を示してもらいたい。確かに議員は議会で自由に発言する権利が保障されている。だからといって、空論をかざしては、有権者の不作に応えているとは言えまい。司法の立場から、アイヌ民族を初めて先住民族と認めたのは、1997年の二風谷ダム訴訟判決だ。その中で、札幌地裁は、我が国の統治が及ぶ前から、主として北海道に居住し、先住民族に該当する、と明確な判断を示した。それ以降、行政府、立法府が揃って認めるに至った。揺らぐ余地はない。なのになぜ、アイヌ民族の尊厳を傷つける発言が議員から出てくるのか。8月にも、札幌市の金子康之市議が、短文投稿サイト、ツイッターに、アイヌ民族なんて、今はもういない、などと書き込んで批判を浴びた。自民党から除名され、市議会で議員辞職、勧告決議を受けたのは記憶に新しい。問題発言が相次ぐ背景には、歴史を直視しようとする意識の薄さがあるのではないだろうか。国会決議は、アイヌの人々が差別され、貧窮を余儀なくされた歴史的事実を厳粛に受け止めなければならない、と訴えた。政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会は、国の同化政策がアイヌ文化に深刻な打撃を与えたことを報告書に明記した上で、国に文化振興の強い責任があると求めた。こうした言葉の重みを今一度噛み締めてもらいたい。歴史を見つめなければ未来を作ることはできない。文化や民族の多様性を認めなければ社会を語れない。議員こそ未来や社会のあり方に敏感であらねばならない。三つ目の記事は、北海道新聞、11月29日付、読者の声欄より。アイヌ民族の舞台、観劇。札幌市北区、主婦、伊藤房子さん72歳。札幌エルプラザで16日に開催された、北海道主催のアイヌフォーラム北海道2014の会場を訪れ、アイヌ民族の文化や歴史に触れてきた。北海道の先住民族、アイヌの人たちの世界観から生まれた、チリ雪絵編の民話集、アイヌ神謡集を題材にした人形劇、銀の雫フルフル、フクロウの神様が歌った話を札幌の劇団が上演したほか、サロンチカプリムセ、鶴の舞など、国の重要無形民族文化財の指定を受けた古式舞踊、民族楽器のムックリ、コウキンとトンコリの演奏など、熱のこもった演出は本当に見事だった。終盤で老若男女約50人が舞台に上がり、輪になって手拍子、足踏みで踊り、大いに盛り上がった。客席で手拍子を送る私も感動で涙目になってしまった。私にはこうした機会は初めてだが、歴史や文化の展示は先住民族であるアイヌの人たちへの理解を深めてくれた。現在、官民挙げてアイヌ民族への理解を深めるために、いらんからって、こんにちは、を北海道のもてなしの言葉として世界に発信している。私も応援したい。四つ目の記事は、北海道新聞12月1日付。文化欄より、一石を投じる。移設後も議論、札幌国際芸術祭アートカフェ。 札幌国際芸術祭7月19日から9月28日の会期中、市民有志が芸術祭について語り合おうと始めたアートカフェ in 資料館が11月24日、閉幕後初めて札幌市資料館で開かれた。札幌市中心部の北三条広場に置かれて話題になった島吹道弘さんの作品、一石を投じるを札幌市が購入して資料館前提に移設したのを受け、改めて作品について話し合った。島吹さんの作品は、アイヌ民族の聖地とされる日高管内、ビラトリ町二豚にから運ばれた10トンを超える巨石。石の前でアイヌ民族の神への祈りの儀式、カムイの実が行われたことなどで注目された。閉幕後は安全上の理由から移設され、次回芸術祭まで当面3年間は資料館前提に置かれる。アートカフェには約20人が参加。ゲストで都市景観の専門家の上永隆、北場副社長は、周囲の環境との関係で石の見え方は大きく変わると指摘。参加者からも北三条広場にあった方がインパクトがあったとの声が相次いだ。石が旅をして元に戻るという作品のコンセプト通り、ビラトリに戻すべきだったとの意見もあった。同じくゲストで北海道アイヌ協会事務局次長の貝沢和明さんは、アイヌ民族には宝物は人の手を借りて旅をするという考え方もある。石に一つの役割が与えられたことに意義を感じると話した。移設を含め石をめぐる議論が長く続くことにこそ作者の意図があるとの見方もあった。最後の記事は北海道新聞12月1日付、ニーカップで初のアイヌ文化祭。アイヌ民族文化祭2014、北海道アイヌ協会主催が11月29日、日高管内ニーカップ町のレコード館で開かれた。同館内や札幌などのアイヌ協会会員、町民ら約200人が古式舞踊などを楽しんだ。アイヌ文化の継承、発展を目的に道内で毎年開かれており、27回目。ニーカップでは初となる。会場では、白糠アイヌ文化保存会とニーカップ民族文化保存会がそれぞれの地域で伝承されてきた古式舞踊を披露。地元のニーカップ民族文化保存会は、山を越え、隣の集落へ行く際に霧を晴らす踊り、アランペリンセなどを舞い、大きな拍手が送られた。続いて、カラフトアイヌ民族から伝わった弦楽器、トンコリの奏者、オキさんと、女性ボーカルグループ、マレウレウのレクポさんが特別ゲストとして講演。道立アイヌ総合センター学芸員の津田信子さんの講演や、来場者に配られたムックリ、コウキンの演奏指導なども行われた。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、先ほど土井貴子元衆院議長の訃報の記事ありましたけれども、私実は1998年に参議院議員のですね、北海道選挙区で社民党が立候補したことあるんですね。でその時に土井貴子党首に応援演説をしていただいたことを、まあ、思い出されました。で土井さんというのはもうすごい割と小柄な方なんですけども、私よりも声量があってですね、演説などやって同じマイクで全く、なんちゅうでしょうか、その声の大きさですね、マイクを通してなんですけども、すごいこうドスの効いた腹の底から声を出す、で説得力のある話し方だったなということを思い出されます。土井貴子さんのご冥福をお祈りしたいと思います。
それではイベントをご紹介します。12月20日土曜日、午前11時から午後5時まで、ふれあいセンタービラトリにて NHK アイヌアート祭 in ビラトリが開催されます。 入場料は無料です。お問い合わせ先は NHK 室蘭放送局0143-22-7271です。それでは担当は田辺陽子でした。
ワイワイガイガイのコーナーです。それではですね、今日は板関路アイヌ語弁論大会についてテーマとして話をしたいと思います。この板関路というのはですね、11月22日北海道立北海道立道民活動センター、通称カゼル27というところの4階のですね、大会議室で行われたものです。それでは今日出演いただく方、自己紹介をお願いします。はい。
本庁から来ました、貝沢博子です。
はい。二豚に小学校の千葉ちゃんこと千葉辰美です。よろしく。
はい。そして三つはやってます、アラです。よろしくお願いします。
はい。この板関路っていうのはですね、公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構という団体が毎年1回行っているものです。で、今回で第18回目を数えておりまして、もちろんこの地元ビラトリ町からも出演してますし、子どもの部がですね、16人、大人の部の交渉文芸部門で18人、そして大人の部の弁論部門で3人、それと特別の講演の部ということで、これは審査対象外ですけども、熊谷かねさんという方が様にから、そして特別講演として、浦川の遠山咲さん、そしてビラトリ町抜き別にお住まいの木端幸子さん、このお二方によるアイヌ語会話というようなことが行われました。それでまず貝沢博子さんですね、
はい、
今回実際出演して舞台で語ったわけですけども、
はいはい、
ちょっとその体験を聞かせていただけますか。
体験ですか。
どういう感じだったかという。
私今回2回目だったんですけど、はい、1回目よりは落ち着いて言えたかなって思いました。
なるほど。はい。で、それで千葉校長もですね、はい、板関路見てたと思うんですけども、初めてですか。
はい、初めてです。
どういう印象を持ちましたか。
ですね、私は時間の関係で子供の部ですね、そちらの方だけ見させていただいたんですけども、一人一人がですね、一生懸命そのアイヌ語に対してのですね、
はい、
真剣に取り組んでいる姿を見てですね、すごく感動いたしました。
ああ、なるほど、はい。そうですね、子供の部も、なんて言うんでしょうね、とても上手だったなと思います。で、実際、どなたが入賞したかっていうのをちょっと皆さんに紹介したいんですけれども、阿寒から釧路市阿寒町から出演された豊岡ウイちゃんという、まあ、女の子ですけども、カムイイコイパクはイコイパクはシリコトアンってやつで、神様が私に罰を与え土にくっつけた。これは実は茅野茂の上ペケレ集大成に出ている話なんですね。で、これを語った方が、最優秀賞。そして子供の部ではですね、ゴーウコン・ジンさん、釧路市阿寒町、まあ、ジン君ですね。で、この方が優秀賞。そして、あともう一人札幌から出た、楠本直次さんという方が、お子さんですけども、優秀賞に輝いております。そして大人の部のですね、最優秀賞は、豊岡、E さんっておっしゃるのかな、衣って書いて、人弁の伊藤の E で、E さん、豊岡 E さん、釧路市阿寒町からお越しで、先細ガラスが私を助けたという話が最優秀賞になっています。そして優秀賞はですね、山本理恵さん、これは現在白老町でですね、担い手育成事業のことをやっておりまして、実はこの方、札大、札幌大学卒業して、今年の春に 実はその白老町の担い手育成事業でやってる方で、あのこの方優秀賞を以前にも取ってるんですよね、実はね。で、あともう一人は、もう一人優秀賞、川上陽子さんっていう方ですね。あの、実は、ここ二二谷出身の、誰だったかな。
川上正史さん。そうそう、名前上手です。
川上正史さんって、あの、この FM ピカルシーも出てくれた方の奥さんなんですよ。川上陽子さんっていうことね。で、正史さんはこのアイヌ文化振興財団の今職員やってるんですけども、まあ、そういうことでちょっと話長くなりましたが、これからちょっと順番に、はい、いろいろその板関路の役目とか存在意義とかで実際どうだったかなっていう感想を含めてちょっとあの順番に言っていただきたいと思います。どうぞ。
あ、やっぱりこういうことで発表する場があるから覚えようという、うん、気になるので、あのこれがなかったらきっと覚えないので、あのアイヌ語学習にはすごくいいことだと思います。
あ、なるほどね。
はい、ですね、私は、まあ、英語暗唱大会の、何回も審査員をやったことがあるので、ついついですね、こういう弁論大会になると、自分がいつの間にか審査員の気分で、ね、メモしている自分に気がついて、でですね、先ほど言ったように、豊岡さん の、 発表力、暗唱力が素晴らしいということを私もちゃんとメモしてるんですよね。ですから、そういう意味で大変素晴らしい発表だったなというふうに思いますし、うんうん、やっぱり学校教育で の、 ヒントになる面ではですね、釧路市 の、 広野くんって言いますかね、うん、はい、その人がですね、読み聞かせ、こう本をですね、前に出して、こう読み聞かせのような形で、アイヌ語で発表してたんですよね。うん、ああいうのを、例えば児童会活動の中で、この子どもがね、周りの子どもたちに、そうやって読み聞かせをなんかするっていうような、企画なんか立てると、すごく面白くなるんじゃないかなっていうふうに思いますし、アイヌ語の普及にもなっていくんじゃないかなっていうふうに感じておりました。
なるほど。はい。はい、アラさん、どうですか。
僕そうですね、終わり頃にしか来れなかったんですけども、まあ、板関路自体やっぱりそういう発表の場がそもそもね、あるということが一つ言葉を学ぶ上での目標になると思うので、まあこういう発表の場をもう少しまあ増やすとかね、なんか回数を重ねるとかっていうことがやっぱり必要なのかなというふうに思いましたね。そして特に、前回見た時にお子さんがやっぱりしっかりとネイティブにと言ったり自然に発音されてるっていうのはやっぱりこれからそういう勉強というか伝えていくの上ではすごく重要だし、ああいうお子さんがいることでやっぱりアイヌ語の復興というところにもちょっと希望が持てるのかなというふうに思いましたね。はい。
はい。まあ実際見てみるとですね、こう裾野が広がってるなという気がしますね。うん、子どもたちも勉強してる人結構いますしね、大人でも何て言うんでしょう、頑張ってやってる人いますんで。このアイヌ語の復興っていうのはもうやり方次第ではもしかしたらうまくいくのかなという気はしてますね。まあこれからもですね、この板関路アイヌ語弁論大会が盛大に行われることを記念しております。今日はですね、ワイワイガイガイのコーナー板関路についてお送りしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
私、FM ピカル市の編成局長の茅野史郎です。今日はですね、ヘイトスピーチということで、今いろいろなところで問題になっている、それをテーマに、ちょっとお話をしたいと思います。特に今一番問題になっているのはですね、在日外国人の特権を許さない会という、そういう団体がございまして、この団体がですね、在日コリアンの人たちに対して差別を行う、そういう発言をしているというのがもう目に余る、そういう状況です。で、私が最近とてもですね、びっくりしたことがございました。 10月20日なんですけれども、この在日特権を許さない市民の会という会の会長、桜井誠さんという方と大阪市長の橋本徹市長との間でですね、8分間きちっと意見交換じゃなくて、ただ言いっぱなしのもう子供の喧嘩のような、そういうことがなされたと、まあ、これはネット上でも全部出てますし、動画でも出てるんですけれども、本当に情けない気持ちになりました。で、実際この在特会というのは大阪において学校の周りでですね、なんていうんですか、外線車みたいのを乗りつけてですね、授業の妨害をして、その損害賠償の請求をされて、実はその在特会というのは損害賠償をしなさいという判決が出てるわけです。これは大阪高裁ですけどね、京都の朝鮮学校へ1000万円超の損害賠償が命じられたということで、この在特会というのはその朝鮮学校の周りでですね、その騒音立てて、まあ、出ていけとかなんとかわけのわかんないこと言ってるわけです。で、こういうことを許していいのかということを私は常日頃考えてまして、その思想表現の自由であるとか、表現の自由であるとか、そういうことを理由にですね、好き勝手何でも言ってもいいというわけではないわけですね。で、日本国憲法の中でもですね、その表現の自由はもちろん認められます。しかし、他の人たちの人権を犯してまで表現の自由は認められるわけではないということですね。ですから、このヘイトスピーチっていうのは表現の自由と、まさに我々が持っているところの人権をどうやって守るかということの、そのせめぎ合いだなと思うんですね。で、日本はですね、本来であればその人の人権を犯すような表現の自由っていうのは認められないわけであって、この在特会が行っていることはもうやっていること自体がもう人権侵害なわけです。で、これはもう許すべきことではないと私は思ってまして、まあ橋本市長はまあいろいろ変なことをやる人ですけども、この在特会と8分間まあ、激論って言ってますけども、実は全然議論は噛み合ってなくて、まあ互いに言いたいことを言って最後には、ここから帰れとか、そういう喧嘩みたいなことになってたようですけども。まあ、この日本社会からですね、この在特会のような、そのヘイトスピーチを許すようなことをしてはいけないということを今日、この放送を通じて皆様に、お伝えして、私、編成局長、茅野史郎の話とさせていただきます。どうもありがとうございました。
二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館、公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
湯から英雄女子誌の紹介をいたします。実は11月22日札幌市で開催された板関路アイヌ語弁論大会に出演された須崎春夫さんが語った湯からです。トイトイ牛噛む朝葉家です。土のついた肉で私は育てられたというお話です。それではお聞きください。
ミサンピチ、シンサフカタ、イレスサコ、イレシパヒネ、ランマカネ、カクコロカネ、オカワニキ、イレスサコ、エキムネコロ、トイトヨシチェプ、トイトヨシカム、セロアラキ、チュッピリカス、カムピーヒ、ピリカッセ、エーパキタ、アラペイタンキ、アラペオチケイ、ウェイウェイルケイカムイコオソンテウトムチュレイチクチキボエイニチキウユシカネエワイシイモンポクタウカネアンセイワンセイカータサランペチュンペテンペオルンヤヤトイマクルアリイカネイホイフウンパコロオカヤアンカタアノモンモノ記録あいね種あなくね種ねくすあみこおそんてあしちぬくるあおかんないからぱくのあなころとみかねしかねたばんべぱてくんねへねとおかくねぶきねあきころおかあなんわおろしねあんたんいれすさぷおぶんぱけいたくるぜくちえそねうれこさおやおらえおやおさレプライトゥサマオッティカネナイパカネおしきえくにこしのぬきよしえくに星のんぬくぱたんととりうたしくしくにうまくしくにうやいこせけい星とてかいおかのかいねくぱきたらかねころかたゆくとさぬかむいおとおきてぬさらえいこぱくさまなんこらちゅうきふんぱかねいたくねまもえくちゃんぽんウェイトぬるせ
それでは、解説をさせていただきます。富三ペチ、これは地名です。富三ペチ、大変形状に、私を育てる姉、私を育て、いつもと同じに普通の暮らし方で私たちは暮らしていた。育ての姉が山へ行ってくると、土のついた魚、土のついた肉、背負ってきて、魚の良いもの、肉の脂身、丁寧に煮て、煮た食べ物を、薄手のお椀に薄手のお膳を相揃えて、姉が着ているものは神の小袖を重ね着し、両方の手をも足にしたように這うようにして、 膳を持って私に近づき、金の寝台、寝台の上の私の様子は、絹のヤギを愛重ね、その近くまで美味しい食べ物を運んでくれる。そのようにして私たちは暮らしていた。そのうちに私も着ている小袖の端を引っ張り、股間のものを隠すぐらいの年になった。私の仕事は、刀の鞘や作りを彫刻、夜も昼もそれらのことを仕事にしていた。ある日のこと、育ての姉が起きてきて、物を言いたい、物かのように、炉心の置きを手元を寄せ、手元の置きを炉心へ寄せ、二つの間合いを、三つの間合いを取りながら、先に言う言葉を唾と飲み込み、後で言う言葉をも飲み込んでしまい、しばらくの間、息の通るところも、空気の通るところも自ら塞ぎ、金縛りにでもかかったかのように、ややあって表情を引き締めつつ、前髪を静かに分け、私の方へ顔を向け、静かに静かに話を始め、その言葉が連なって出たというふうに、これ実は英雄女子誌のあの途中です。まだごく一部のお話ですけれども、こういうような内容をですね、今、須崎春夫さんが語ってくれました。今の解説は、茅野茂アイヌ神話修正の資料編に出ている翻訳を読ませていただきました。湯から英雄女子誌の紹介コーナーでした。
皆さんこんにちは。湯谷小学校ダイルの時間が来ました。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと、湯谷小学校校長千葉が担当いたします。よろしくお願いいたします。今日の湯谷小学校だよりですが、11月4日に、総合的な学習の時間ということで、本校で、腹らき体験活動を行っております。その、一環として、今回は稲きびの栽培、人作りを実施していますが、その人作りをの模様をですね、皆さん方にお伝えしたいというふうに思っております。この今回ですね、稲きび栽培と人作りというのは5月の14日もう6ヶ月ぐらい前からその間引きをやったりですね、雑草取りをやったりしながら稲きびを収穫し、稲きびの雑穀を行ったりして、来ております。それで今日はですね、地域の方、4人の方にですね、講師としてお招きして、このですね、人作りを、実施しようというような形になっております。今日はですね、そういうようなことで、11月4日にですね、収録された、形の中で、行っているものをですね、放送しますが、スペシャルゲストとしてですね、今日は、ロンドン大学の方からですね、田辺さんという方が、見学に来ております。それと、札幌大学の、小林さんって方も、見学に来ておりますので、その方、二人にもですね、加わっていただきながら、今回は、楽しいですね、二部下に小学校頼りにしていきたいというふうに思っております。田辺さん、小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、田辺さん、自己紹介をお願いいたします。
はい。ロンドン大学大学院生の田辺陽子と申します。先月の FM スパウスの方でインタビューも、出演させていただきました。今日は二部谷小学校に来て、人作り楽しんでいきたいと思います。皆さん後でご報告いたしますのでお楽しみください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。札幌大学から参りました小林哲也と申します。本日は、人作りを見学させていただくんですけども、この見学を生かして大学の勉強を吸収して大学の勉強を頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 ということで、今日の二豚二小学校だより、いよいよスタートです。それではですね、これから授業を行っている、会場の方に向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、会場家庭科室の方で、今、人作りを、全校生徒で行っております。で、今、稲あき火をですね、砕いている様子、それから、こちらの方では、天ぷらでです、天ぷらで、こう、昆布をですね、揚げている形を、やっています。ということで、皆さんですね、楽しそうに、こう、やっています。あ、これは昆布を何してるんですか、カズマくん。
あ、これはですね、
はい、
焼いた、はい、お湯じゃなくて油で、はい、揚げた昆布を、
うん、
すりつぶしてるんですよ。
あ、いいんですか。
そうですね。
あ、今もう何時間、どのぐらいやってるの。
もう5分くらいやってますね。
5分くらいやってる、
はい、
疲れないかい。
そう、疲れますね。
疲れる、
はい。
どうですか、楽しいですか。
楽しいです。
あ、そうですか。はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、こちらの方ではですね、今稲きびをジューサーで、粉々にしたものを、この上新粉とですね混ぜて、一生懸命子どもたちがその団子を作るための、具材を作っているところです。はい、こちらの方では、いよいよですね、稲きびの団子作りをやっています。1年生、2年生が一生懸命に言っていますが、はい、栄心さん。団子作りどうですか、楽しいですか。
はい、楽しいです。
どうですか、やってみてどう。
難
しい？
家でも、一回やったこととか、
うん
うんうん、あります。
ある。あ、ほんと。頑張ってくださいね。
はい。
はい。はい、こちらにはですね、ゆなさんがいます。ゆなさん、楽しいですか？
楽しいです。
楽しい？難しいですか？難しくない？簡単？何回かやったことあるの？やったことない。初めてなの？あ、初めてやってみてどうですか？
楽しいです。
楽しかった？はい。頑張ってくださいね。はい。はい、こちらには、ふみかさんがいます。はい、ふみかさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、お団子作りどうですか？
楽しいです。
楽しいですか？どんなところが楽しかったですか？
丸めるところ。
丸めるところ？ただ、まあ、いろんな形のものを作ったの？
はい。
どんな形のものを作ったの？
犬とか。
うん。
とか
ね、あ、本当、そういうような形のものを作ったの？
はい。
だからそれを食べるんですね。
はい。
楽しみですね。はい。美味しいお団子作れるといいですね。
はい。
はい、どうもありがとう。
はい、皆さん美味しそうに、食べてるみたいですが、食べているみんなにちょっと、感想を聞いてみたいと思います。お食事中すいません。はい、レンさん、どうですか、食べて。
すごくなんかもちもちしてて美味しいです。
美味しいですか。そうですか。
はい、
これは何をタレにしてるんですか。
砂糖醤油。
砂糖醤油ですか。はい、わかりました。ゆうきさん、どうですか。
柔らかいし、もちもちしてて美味しいです。
美味しいですか。これも砂糖醤油ですね。
はい、そうです。
その他に何で食べました。
きなこで食べ
て、うん、あ、きなこで食べてみてどうですか。
うん、餅食べてるみたい。
餅食べてるみたいだった。そうですか。はい、どうもありがとう。
今、試食が終わって子どもたちのお礼の挨拶が始まります。
今日はシソの作り方を教えていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
シソを作るときに、昆布の味付けとか、シソを作るときの、シソを作り方などをたくさん教えてもらいました。みんなで作って美味しいシソを作ることができました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、児童会の、
副会長の小林隼太さんのお礼の挨拶、大変立派な挨拶をしていただきました。ありがとうございます。
はい、体験学習すべてを終了してですね、今校長室の方に戻ってきておりますが、今日研修にした、2名の方にですね、最後、この体験学習稲切一つ作りを通してのですね、感想などを、お聞きしたいというふうに思います。まずは、札幌大学の小林さんですが、まずは、人を食べてみてですね、どうでしたか？
はい、人を食べてみてなんですけど、すごい美味しかったですね。
あ、なるほど。
はい。
どんな、3種類ありましたよね。
はい。
そのうちのどれが一番良かったですか？
一番はですね、やっぱり昆布だしの。
なるほど。
はい。それをつけて食べましたね。
なるほど。
それが一番美味しかったです。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
それではですね、次、田辺さんの方に、お聞きしたいと思いますが。
はい。ですね、今回初めて、みんなと一緒に作ったんですけれども、まず縦割りでグループ内で本当に1年生から6年生までみんなで作っていたのが仲良くというか本当にみんなテキパキ作っていて見ていてすごく微笑ましかったんですよ。で、つい私も作ってみたいと思って一緒にこねて作り始めましたら、初めは普通の丸だったんですよ。それが私たちの班はちょっと独創的なユニークな子がとても多かったので、ハートを作ったんですね、私が。
はいはい、
したら今度はなんかみんな星とか花とか、うん、アンパンマンとか、うん、果ては亀まで、
うん、
あとドーナツまで、
うん、
いろんな形で作りました。
うん、
すごく楽しくて、はい、美味しかったです。
私にハートの作ったやつ見せてましたもんね、アピールしてね。何を意味してるのかさっぱりわからなかったんですけども。どうですか、食べてみて。
はい。
はい、
食べてみて本当に美味しく食べやすくて、
はい、
まあ、形がいろいろロールケーキ型とかあったのもあるかもしれないですけど、味ももちろん昆布だしもありましたけれども、醤油ですよね、醤油もあって、
はいはい、
私はそちらがすごく食べやすかったですね、
はい、
両方美味しかったんですけども、
はい、
はい、でも自分一人で作るのはかなり大変だなというふうに思いました。
なるほど。
はい。
はい、どうもありがとうございます。ということで、今日はですね、2名の、研修員、スペシャルゲストをお招きしての、二豚に小学校だよりでした。それではですね、また、来月ということで、スタジオの方に、返したいと思います。シローさん、さようなら。
この時間はピリカカンピソスのコーナーで、いい本を紹介するコーナーです。担当は貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。今日は昨年2013年6月に社会評論者から出版されました本、先住民アイヌの書稿という本を紹介したいと思います。書稿の書はあけぼのという字で、こうは光。書稿の意味は、三省堂大辞林によりますと、夜明けの方、東の空に見える光、暗い状況の中に現れてきたわずかの希望、明るい兆しとあります。先住民アイヌの書稿には、民族自決権の脱会へという副題がついています。著者は堀内浩一、1949年生まれ、北海道阿寒町、県釧路市生まれです。まず、後書きの書き出しから紹介しましょう。戦後間もなく、北海道にはまだ多くの炭鉱町があり、私も炭鉱長屋が立ち並ぶ町に生まれ育った。町外れには、石炭の粉塵で真っ黒に汚れた川が流れ、その向かい側には、急防するコタンがあって、全国から集まってくる炭鉱労働者の文化とはまるで違う、いい意味で、のどかなリズムの暮らしがあった、とあります。この本の多くの部分は、1929年に釧路の春鳥に生まれた竹俊誠氏という長老の語りを著者が聞き、日記を引用し、その中からどのようにして今のアイヌの現状があるのかを歴史的な考察を加えながら説明しています。とても 衝撃的な内容もありますが、わかりやすく読みやすい、そしてとても濃い本です。植民地開拓が成功を収めるためには、手つかずの荒野を切り開くよりも先住民の生活権を奪うことが簡便であるというのが万国共通の植民政策の原則であると書いてある通り、どのようにアイヌの土地を奪ったかということが書かれています。最初、日本人が入ってこようとしたときに、アイヌが住んでいたコタンからアイヌを追い出して日本人が住み、またもっと多くの日本人が内地から入ってくるということで、追い出した先のアイヌをまたさらに奥地へ追いやるといったようなことが行われていたということ。内地から来た日本人には、とても優遇した環境を与え、アイヌに関しては見捨てる形で山奥へ追いやったこと。お墓に関することも、どのようにアイヌのお墓が掘り返されていったかが書かれています。生活の手段であった海の魚を取ること、鹿を取ること、木を切ることがどのように禁止されていったかなども書かれています。この北海道にはすべてアイヌ語の地名が残っている通り、アイヌばかりが住んでいたのに、どうしてこのようなことになってしまったのか。この本を私は2回読み通しましたが、2回目読んだ時には、一度読んだだけでは気づかなかったことに、また新たに気づかされることがたくさんありました。この本の初めにの部分には、このように書かれています。第二次大戦の後、世界の植民地体制が崩れる中で、大半の植民地が独立し、植民地人民や先住民の自決権が地球規模で定着してきたが、未だに世界70カ国、3億7000万人とも言われているマイノリティの自決権が遅々として進まないとあり、そしてマイノリティの声をより政治に反映させる戦後世界の潮流の中で、日本が明治期以来の古典的な原住民政策をアイヌたちに強いることは、おのずと世界を敵に回すことになる。しかも、ウタリ（かっこ同胞）が一日先週の思いで絶望していた民族自決権を高らかに歌う先住民族に関する国際連合宣言は、2007年9月に国連総会で採択された中略。日本政府はとりあえず同宣言に賛成した。しかし、その条件として、1、民族自決権は分離独立権を認めない。2、アイヌの土地権とその行使は国法に従い、第三者の権利及び公共の利益と調和するように合理的な制約を受ける。3、集団自決権は認めない。ことを挙げ、事実上、アイヌたちの民族自決権をすべなく拒絶するという矛盾同着の虚に出たと書かれています。では、どのようにこれから先を見通していけばいいのか。この本の中では、元教員の清水雄二氏は、アイヌ民族の原点に立ち返って、一から民族運動を進めるべきだと仲間に呼びかけていると書かれています。彼は、第9回教育に関する世界先住民会民族会議で、出会った南米の先住民から強い刺激と影響を受けた結果、2017年11回教育に関する世界先住民族会議を日本で開催することが必要と考え、そのためには政府の了解を得なければならず、アイヌ民族としての発言力を持つためには政治団体を作ることも一案と考え、アイヌ民族党を発足させたと書かれています。それから、この本の中で重要なこととして、春鳥出身の山本助氏が生前語っていたウコチャラン家の意義を彼がどのように語っていたかが書かれています。それは、昔のアイヌの話し合いは言葉の限りを尽くして、2日でも3日でも時間をかけて問題を議論し、円満解決を目指す。ところが最近のアイヌと来たら、言葉の限りを尽くさないし、知識の限りを尽くさないから、個人間では喧嘩となり、2人の関係も疎遠になる。そんなつまらないことはない。中略、アイヌは言葉の限りを尽くすからこそ平和主義者なのですよと語っていたとのことです。本日は先住民アイヌの諸行、副題、民族自決権の奪回へ、堀内光一書、社会評論者出版を紹介いたしました。
はい、第164回目の最後のコーナーとなります。今日もですね、盛りだくさんで放送をお送りいたしました。千葉校長にですね、今日の放送の感想をちょっと聞いてみたいと思います。千葉先生お願いします。
はい、今日はですね、ワイガヤの中でもですね、イサカン論について皆さんとですね、お話ししたんですが、やはり、これからもですね、アイヌ文化を、どんどんとこう、根付かしていくためには、こういうような取り組みが大事だな、ということを、この放送を通じてですね、感じました。どうもありがとうございます。
まあ、二部谷小学校でも、なんて言うんでしょうか、いろいろな働き活動というんですか、はい、アイヌ文化のいろいろな体験学習を通じて、はい、まあ、学習しているということですので、はい、それをどんどん二部谷小学校にも取り入れると、はい、いうことですよね。
はい、
まあ、私も大いに期待しております。はい、地元の小学校ですしね、
はい、
はい。それではちょっとひろこさんに一言だけ、今日の本の紹介、はい、何か思うことありましたか？
はい、もう基本的なことを学べるなと思って、もうすごい超おすすめです。
うん、なんかもう、かなり原稿も用意されて、ありがとうございます、ね。
はい、どうも、ありがとうございました。
はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを田辺さんからお願いします。
FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。さらに、帯広の FM ウィングでは 76.1MHz では第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送されています。さらに FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さらにFM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページから電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て FM ピカオシまでお寄せください。
はい、実はですね、 FM ワイワイさんと同時放送を今日まで続けてきたんですけれども、 FM ワイワイさんの都合により同時放送は今回限りとなります。しかし次回以降は録音でFMYY さんでもお送りいたします。 FM ピパウシ第164回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりやいてー。